真夜中コンビニの駐車場で。このポッドキャストは一つの場所を72時間にわたって定点観測する某公共放送局のドキュメンタリーを大好きな2人が番組についての感想や愛を語ります。今回は大空に飛行機を見上げてという回について話していきます。今回の舞台はですね、成田空港を発着する飛行機が間近に見える桜の山公園という公園が舞台になっております。でもこちらですね、本当に飛行機までおよそ100メートルというめちゃめちゃ近い距離で飛行機が見えるということで、それを撮影する人だったりとか、飛行機好きの子供たちとか、そういった人が集まるような場所になっております。ということで、本田さんいかがだったでしょうか。
はい、これね、2018年の回が最近また再放送されたっていう感じなんですけど、はい、直近でもね、鹿児島空港っていう回もあったりして、
うん、
その今回はその空港かと思いきや、空港の近くの公園という、ね、なんかさらに凝ったところになっていて、なので、ね、空港だとなんかどこから来ましたとか、どこに行ってきますとかって、それを送る人たちみたいな感じだったのに、はい、送ってるんですけど、それは飛行機を送ってるのであって、そう、人は送ってないみたいな。まあ、厳密に言うと、細かくこう、人を送ってる人もいましたけど、大抵がね、やっぱ、飛行機の、離発着を見に来ました、みたいな、そういう需要ってあるんだっていうのが、わかる3日間だったんですけど、いや、まさか、なんか、小さいね、子連れの家族とか、レジャーシート引いて、わざわざこう、飛行機の、離発着見るんだと思って、結構そのカルチャーショックじゃないですけど、なるほど、こういうなんていうか、その休日の過ごし方ってあるんだなってまず最初に思いましたかね。
なんかもう完全にみんなピクニックですよね。
いや、そう、ピクニック、
飛行機見ながら
飛行機を魚にみたいな、
本当にすごい、そうそう、飛行機を魚にしたピクニックっていうか、まあやっぱ来てる人、まあこのね、立地的にそうなんだろうけども、みんな飛行機好きじゃないですか。
うん、そうそうそう。
飛行機の、そのさっき本田さんが言ったみたいに、誰かが乗っていて、その自分の知ってる人が乗っていて、その人が海外に行くから、それをこう寂しそうに見てるっていうよりも、シンプルに飛行機が離発着してるとか、なんか途中出てきて、やっぱジャンボ機に思いを馳せるとか、
う
ん、なんかそういう話ですもんね。
ね、
なかなか、ねえ、渋い回っていうか、ディープな回だなと思いますね。
ディープな回ですよ
ね。うん。
ジャンボ機とかも、なんかこれを見て、あ、ジャンボ機って引退するんだとかしてたんだというか、なん
か。いや、そうですよね。
なんかやっぱ僕らですらやっぱジャンボジェットってなんかすごいこう、まあ特に国際線のね、イメージすごいあって。
はいはいはい。
あの、うん、ハワイ行きますみたいな、なんかそういうこう華やかなイメージがあったのに。うんうんうん、実はなんかその効率的には良くないっていうことで、どんどんどんどん小型化されていってるので、ジャンボ機ってもうあんま作られてないんだとかね、なんか、そんなの、なんか誰が気にしたことがあるんだろうみたいなことを、まあ、これで知ったりとかっていうのもありますし。
なんかね、夢のジャンボ機みたいなイメージですからね。
ありましたよね。
なんかわかんないけど、うん、ありますよね、そういうイメージ。なんか、わかんないけど、ジャンボ機にピカチュウが書いてあるみたいな、
はいはい、
そういう感じですよね。
そうそうそうそう、
いや、ね、めちゃめちゃ世代の話ですけど。
いや、世代だし、いや、そうなんですよ。これ結構実は世代とか、そういう、その、飛行機とかね、うん、旅行とかにまつわるそのイメージみたいな、すごい映し出してるなっていう回だなと思ってて、
は
い。で、やっぱりね、まあもうその、なんですか、海外旅行ブームっていうのももう第何時だよって感じですし、
うん、
その中でもその、いわゆるね、成田空港って、なんか成田離婚とかって言われるぐらい、はい、まあ、いわゆるその、東京、関東のその、海外との玄関口っていうのもあって、
うんうんうん、
海外旅行っていうのがもうこんなにね、昔からこう、あって、で、それがなんかどういう人の受け止められ方をしてきたのかっていうのが、なんかやっぱよくわかるなぁと、思いを馳せ方でね、なんか昔これで仕事をしていろんなとこ回ってたんですよっていう人もいれば、うんうん、なんか本当に新婚旅行で、パリに行って、とか、なんかヨーロッパの景色が忘れられないんですとか、うん、なんかこう飛行機のあの離発着で思いを馳せる、それぞれのイメージから、なんかこう、旅行の根弱というかね、今と昔みたいなものが、 こう一つずつ見えてくるっていうのが面白かった。
みんなでもやっぱ解雇してますよね。
ね。
その自分の思いを振り返ってるじゃないですか、
うん。はい。
だからなんかめちゃめちゃ旅行に今現役で行ってる人がここに来てないっていうのがポイントだと思うんですよね。
そういう人たち空港に行ってるからね。
そうそうそうそう。まあそういう人たちは乗ってるんで、そうそうそう、なんか、こう、ね、その昔よく乗ってた、それこそさっきのジャンボ機だと、もともと JA の職員で、うん、昔そういうスーパーとかで出張でよくジャンボ機乗って行ってたんだよとか、
うん、
なんかそういうその、過去の思いみたいなことを、はい、になんか思いを馳せられる場所として、なんかちょうどいいっていうか、
うん、
その、さっきの飛行機とか誰かを送る具体的な飛行機単体っていうの人ももちろんいるんですよ。その、はい、途中なんかこの飛行機は今日絶対に撮るんだ、みたいな人が出てきたりする、はいはいはい、
うん、
してますけど、でもなんかそうじゃなくて、なんとなくこう飛行機の離発着みたいのを見ることで、飛行機というものに思いを馳せながら自分の過去を振り返るみたいな場になってるって感じですよね。
いや本当にその通りで、なんか思いをね、もう飛行機に託す人がすごい多いなっていうのがあって、
う
ん、で、まあね、やっぱりこう、いろいろな病気をしたから、もうあまり乗れないからとか、
うんうんうん、
本当にそういう人も多かったじゃないですか。
はい。
そういうのも含めて、やっぱりなんか、わかりやすくね、翼に乗って、人々がどこかへ旅立つみたいな。
うん、
なんか、あれに思いを馳せるエモーショナル加減ってすごいな、と思って結構見てたんですけど、なんか、そんな中で、
うん。
カップルで、彼女がベトナム行くんで、それを見送りに来ましたっていうカップルいたじゃないですか。
あ、前入りした人ですか。
前入りして。
はいはいはい。
なんか、今回数少ない実際に乗る人で来た人だったと思うんですよね。他にも何人かいたんですけど。
そうです
ね。うんうん、その、二人が、こう、すごい、その、前乗りして、この、公園で、なんか二人でこう、はい、ドラマチックに夜の離発着を眺めて、こう、彼女だけね、うんうん、ベトナムに今から旅立つんです、みたいな感じで。いや、すげえ、もう二人で盛り上がって見送ってんじゃんと思ったんですけど、うん、4日間で帰ってくるっていうね。
あれ、綺麗な振り落ちですよね。
そう。
そんななんか寂しそうにして、もう根性の別れみたいな。
そう。
なんか少なくともね、2年ぐらいは帰ってこないみたいな、現地に実習してとか。その感じかなと思ったら、4日間。えっていう。
前乗りして夜の、空港、公園わざわざ行って眺めます？その。
いや、やっぱそれも含めてなんですよ。
いや、そう、思いを乗せてるんですけどね、
そこ
ね。
そう、思いを乗せてるんですよ、やっぱり。
あ、なかなかね、まさかそんなパターンが、紛れてるとはっていうのもあって、
うん、
結構ね、若い世代は、だから、なんかその、海外旅行に対しては結構それぐらい、まあ、身近な部分が結構 ね、
はい、
見えてましたね。なんか、
うん、
他にもね、ノリでやってきた同級生5人とか、ね、楽しそうですよね。
ありましたね。でもやっぱそうやって見てる中で、一人だけやっぱ毛色違うのは若手パイロットじゃないですか。最後に出てくる。
あ、最後の方にいましたね。
うん、もう、若手パイロットは、あの離発着はどうやってやってるんだろうかみたいな。
そうそうそう。
仕事の目線で一人で
見てるっていう。
そうそうそう。いいですよね。
うん。で、ね、これがね、やっぱりまた2024年のね、今に放送されてるっていうのもすごい感慨深いなっていうのは思っていて、
は
い、うん、やっぱり見返すと、まあね、現時点だと多分2024年ここまで海外旅行気軽にパリ行きたいよねとか、なんかハワイ行きたいよねとかってならない状況というか、ね、
うん、
そしてその間にはコロナの影響みたいなのもあったとかっていうのが、なんか乗っかってるのが改めてね、この傑作選として見るところの意味合いだなーっていうふうには思ってて。うん、だからちょっと気になって調べたんですけど、あれらしいですよ、その成田空港なんて、2023年の、今、だいぶいろいろ戻ってきた段階で、2019年の離発着の8割らしいんですよ。
は
い、うん。80% までしか戻ってないと、
うん。
だからこの2018年のこの離発着なんてもう、なんというか、ちょっと前のやっぱりトップのトップなんですよね。
うん。
こう、いろんなところから、国から飛行機が離発着して、それこそ、 なんかこう、世界にここ一番近い場所なんだっていう話もあったんだけども、
うん。
なんかやっぱ今の成田もね、当然なんかまあインバウンドでいろいろなこう海外の人が来てるとはいえ、はい、日本人からするとこの海外旅行っていうところにどれぐらいね、やっぱり遠くなってきてるのかなとか、そういうこのたった6年で微妙に変わってるんですよね。
なんかこう、このその成田空港の敷地ではない公園から飛行機を見るぐらいの距離感になってきてますよね。
そうそうそう。
旅行に対する思いが、なんていうかその、もちろんコロナ禍もあって、そうシンプルに乗れなくなったみたいのもあるんですけど、でもなんかやっぱ今で言うと、もう物価的にそもそも無理みたいなのあるじゃないですか。
そうそう、そうですね。
そう。だって今もね、2回海外旅行、昔だったら行けるぐらいの金額でやっと1回行けるみたいな感じ。
それ
だったりするじゃないですか。もう結構リアルにそれぐらいじゃないですか。
違いますよ、本当に、
うん。だからそのなんか旅行への意気込みが違くなりすぎてて、
そうそうそう、
じゃあもうなんか別に日本っていうか国内でいいかみたいな。だから言ってもその別のそのコロナ禍とかを経た結果、意外と国内も面白いとこあるじゃんみたいな、
そうですね、
ムーブになっていることもあり、うん、もう別に海外行かなくていいんじゃないみたいな人も結構増えてると思うんですよね。
うん。
だからなんかこの桜の山公園から飛行機を見るぐらいの距離感になってしまっているのかもなっていうのは思うんですよね。
いやー、そうですね。2018年の当時は、あ、こうやって見に行く人もいるんだ、みたいな、
うん。
わざわざ、みたいな、ある程度感触だったのが、今回見ると、うんうん、まあ、そうやって思い馳せちゃうよな、の側に自分も立ってることに気づくというか。
うん。
いちいちね、航空会社見て、あ、デルタ航空だからアメリカ行きだみたいな言ってた編集者って多分僕はもう、まあほぼ同じ多分距離感でやっぱり見てるよなっていうところがあって、なんかね、うん、これをね、まあ、その直近で鹿児島空港みたいな、まあいわゆるというよりは、地方のね、まあ、国内、うんうんうん、まあ、海外線も国際線も多分多少あるんでしょうけど、
うん、
そういったところを結ぶ、旅立ちシリーズっていうのを見た、また別の回でね、この成田空港をちょっと遠くから見るっていう、この世界観になってるっていうのが、まあ、面白い。この二つがね、放送されてるっていうのが、やっぱシリーズとして見ると面白いですよね。
まあ、わかりやすく旅行ですよね。
うん。
今回のこっちの方が旅行色が強いっすよね。そうですね。うん。向こうのその、まあ、鹿児島空港はね、その、もともとま、国内線っていうのもありますけど、誰かがどっかに行くとか、そういうその仕事で行くとか、なんかこう働きに出る、就職するとか、なんかこう、なんていうんだろうな、生活がかかってるっていうか、
まあ、
その一時的なものじゃないじゃないですか。うん、今回のやつはやっぱ一時的に昔行った思い出だから、なんかそこも含めて、やっぱ距離感が違いますよね。
うん、
ちょっとその自分の人生のかける思いっていうか、なんかそこが違うなっていうのは思いましたかね。
だからこそね、結構エモーショナルになるし、はい、
うん、
中日なんてもう前めっちゃ雨降ってたじゃないですか。
信じられないぐらい雨降ってね。
はい。それでも結構来てる人がいて、うん、それぞれインタビューしましたけど、うん、なんか本当にこんだけわざわざ来る人がいるんだなっていうところが、
うん、
いやー、なかなかこの2024年の今思うと気持ちはわかるというかね、
うん、
どんどん微妙にそのイメージ、その旅行とか海外旅行に対するイメージとか捉え方っていうその感覚ってこうやって5年とかのスパンで変わっていくんだなっていうのが、今を生きてるからこそこうすごくリアルに感じ取れるなぁって思います。うん、
なんか、こう、今僕らがその海外旅行とかに、
うん、
なんか飛行機に対する、旅行とか飛行機に対する距離感ってあるじゃないですか。
はい。
なんか自分が乗る乗り物であるかどうかみたいなとこあると思ってて、そ
うですね、うん、
もうそもそもそういうことじゃないみたいな、なんていうんだろう、もう半分その、まあ空想上って言うと言い過ぎだけど、
うん、
別になんか乗らないテレビの中に出てくる乗り物みたいな、
うんうん、
なんかぐらいの感覚に、それこそコロナ禍とかはそうだったし、
うん、
なんか今もどんどんその離れてると思うんですよね、
うん、
なんか今回の中で言うと、やっぱ公園で散歩してしに来たその、元富士通の研究所にいたおじさんがすごい象徴的だと思ってて。
はい。
なんか、あの人とかはやっぱその、時代的にも飛行機とかがすごく近かったっていうか、いわゆるそのジャンボ機みたいなんで、やっぱ技術発展でやっぱ移動してみたいな、
そうですね、
旅行行ってみたいな、うん、そこがすごい近かった世代だと思うんですよね。
はい。
なんかそこから本当に、まあ、今これを見る意味っていう話ですけど、なんかどんどん離れてきてる。で、僕らってギリギリ、僕と本田さんの世代ってギリギリまだわかるじゃないですか、うん、その感じも。
そうですね。なんか卒業旅行は海外に行ってみたいな。
そうそうそう。とか、なんか子供の頃に、うん、まあ家族でハワイ行くみたいなのが、クラスで一人ぐらいいるみたいなのあるじゃないですか。
まあ僕はそこまで裕福じゃなかったですけど。
いや、ありますよ。ある。都内はある。都内ってかはあるんですよ。
まあまあ、あの、そういう人もいるって、ね。
そう、誰かが行ってるみたいな、うん、そういうのがね、あったりしてたんで、でもなんか今って、そうなんか、まあ別にありえないわけじゃないですけど、かなり厳しくなってるじゃないですか。
かなり厳しいですね。
そう。それはなんか実感値としても厳しいし、
うん、
なんか、本当にその、変遷っていうか距離感ですよね。だからなんかこういうその成田での空港っていうよりも、さっきあの、本田さんも話していた、まあ前に収録した鹿児島の空港の出会いと別れみたいな方に、なんかよりこう、今自分ごとの別れみたいな方が多分共感できるようになってくるのかもしれないですね。こういうこっちの成田で描かれる世界観よりは。
うん。
うん。っていうのは思いますかね。うん。
だからやっぱり鹿児島空港の会は2024年に、やっぱりやる意味っていうのがあると思うし、
うん、
逆にこの成田空港2018年にやってたっていうのがね、なんか、軽眼というか、なるほど。
そうですね。
その、
う
ん、やっぱりこの定点で番組自体もやっていく意味っていうのをすごく感じるところがあったし、うん、やっぱりね、やっぱ僕らももう、こう、ね、30年とかなん生きてくる中で、こういう風に価値観とかって変遷していくんだっていうのが、生々しく分かってくるというのが、この成田空港の回を今見るっていうだけでも。
いや、でも本当になんかこれ、そう考えると、これをなんか最初にその放送当時見たときどんな感想だったんだろうってもはや思い出せなくないですか？
いや、僕はでも結構、なんていうか、明確に覚えてるのは物好きっているもんだなと思った。
でも、わかりますわかります。なんか、うん、その旅行がどうのとか、飛行機がどうのみたいな、これまで話した話って、やっぱコロナを経てそういうことを考えざるを、なんかいけないタイミングになったからそういうのを思っただけで、
そうですね、
マジで物好きな人というか、うん、あの、鷹を撮るとかと一緒ですよね。
ああ、そうそうそう、鷹の峠と同じ感じ
です、ね。そういう写真を撮るとかと一緒ですよね、うんうん。と同じ感じですよね。感覚ね。今で言うと。
まあ、撮り鉄とかと一緒ですよね。うん、
あ、そうそうそうそう、
うん。
確かにそういう感覚だったかもしれないですね、当時見たときは。
やっぱり当時確実に飛行機って乗るものだから、乗るものか今回の鹿児島空港みたいに見送るものだから、うん、あそこで見るっていうこと自体が、本当になんていうか、飛行機そのものに愛着がない限りは、特に、まあ、それが、まあね、花見みたいなもんで、飛行機魚にっていうところは見てた、なんとなくっていうのは分かりましたけど、ぐらいのもんなんだな、と思って。なんか、出てた人たちのその思いの馳せ方みたいなところが、よりリアルにずしっとかかってきてるっていう、うん、全く18年で見た時にはなかったはずです。
うん。いや、途中に出てくるその、まあ、ね、難病にかかっちゃった奥さんが、うん、その飛行機突然寝たきりになっちゃって、でも今ようやくリハビリを経て歩けるようになって、そんで今飛行機をこうやって見に来てるんです、みたいな。
うん、
その飛行機にこう夢を託して、なんか夢を乗せてってくれる感じがするんです、みたいな。なんかその一連の流れがすごいこう、ずんとくるっていうか、
いや、そう。
なんか来ますよね、今見るとね、これをね。
なんか、あれ、そういう系も、その、今回のその、6年間の価値観の変遷みたいなのが分かったからこそ、彼女みたいな、まあ、いわゆる、なんか、こう、ね、やっぱり夢を追うということがどれだけ誰でもできるわけじゃないとかって言ってたりとか、やっぱりそういう、突然ね、そういう病気とか体の不調とかっていうことも来るっていうことは、なんか、 自分としては経験してないからこそ、これ、同じこの6年の変遷みたいな感じでまた自分もそういう感じになるのかなとかを考えてくると、よりね、リアルに感じてくるというか。
いやー、そうですね。
なんか、そう思うとドキュメント72時間って各回に伏線ばらまかれすぎてですね。
考察しなきゃいけない、考察。
考察が。
まあ、我々ね、72時間考察中としても。
考察中としては、2018年に成田空港をこうやって写し取ってる。すげーってやつですよね。
そうですよ。もうやっぱでもね、そう、本当にまあ、こうやってね、見直すことが、やっぱり意味があるっていうか、うん、完全に違う作品になってるじゃないですか、今回も。
いやそうですよね、本当に。
うん、そういうところがやっぱ、凄さっていうか、その時に気づかないことが実は後でわかるみたいなのはすごいですよね、やっぱね。
うん。そこはね、そのドキュメンタリーとしてのその、世の中を映すっていうところが、世の中が変わっていくからこそ、その鏡みたいなものを、また別の時間軸で見ていくっていうことなんですよ、ね。こういうちょっとね、我々もなんか仕掛けていきたいですね。なんかこう、まあ、たまにやってますよね、その、大宮の会とか、ね。
たまにやってますね。うん、その昔ね、の回をまた振り返ってみたいな。
っていうね、そういうので、こう価値観を、ね、提供できるようになっていけたらなとか、ちょっとやっぱ思いますね。
そうですね、うん。はい。
今回はこんなところでしょうか。
はい。
はい。では以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。